先週あのペンテコステの礼拝をみんなでお祝いして、2000年前に弟子たちがキリストの福音を述べ伝え始めていった出来事をみんなで覚えました。それから2000年間、先週のパウロの言葉で言えば、福音が前進して世界で教会が建てられて、私たちのところにも福音が述べ伝えられてきたわけです。ただその教会の歴史っていうものを振り返ってみれば、そこにはいろいろな課題であったり問題であったり、そういうものもこう含みながら、進んできたわけですね。今もそのような課題を追い続けています。先週はちょうど私たちのカンバーランド長老教会のジェネラルアッセンブリーといって総会がアメリカで行われて、和田先生が大議員として出席をされました。佐藤先生から短くそのレポートが届いて目を通しましたけれども、今年私たちのこのカンバーランド長老教会の群れの中で大きなトピックとなったのが、カンバーランド長老教会といわゆるカンバーランド長老教会の黒人教会ですね、この教会が合同に向けて正式にこう動き出していってる。でそれはもう各仲介に降りてきて、それをどういうふうに判断するかということが問われて、来年にもその合同に向けての決議がなされるのではないか、そういう非常に大きな節目の時を迎えています。それこそかつての奴隷を使っていた側と奴隷であった者たちとの教会が結び合わされていく、そこに大きな歴史の痛みがあり、また悔い改めがあるわけですけれども、そのことが一つなっていく、そういう歴史的な時を迎えようとしている、総会だということでした。と同時に、また今特にアメリカの教会では大きな話題になっておりますけれども、いわゆる最近私たちの耳にもよく聞く LGBT といわれる、性的マイノリティのこと、特にその LGBT の教職者に対する暗示というものをどうするか、そのことが本当にアメリカの教会を二分する大きなトピックとして、投げかけられているわけです。人種の課題が乗り越えられていこうとするその総会において、今度は性の認識によってまた教会が揺れ動かされてきている、分裂が生まれようとしている、賛否のそれぞれの主張があって、おそらくそれは埋めがたい水をこう持っていて、なかなか容易ではない、状況の中にあると思われます。それをどのように冷静に考え、また捉えていくか、これから私たちのこのカンバーランド長老教会としても大きな大事なことになるのではないかなというふうに思います。教会が分裂してまた統合して、そういう営みをこう振り返るときに、教会っていうのもどうしたって人間の集まりだなということをこう考えさせられるわけですね。そのことを突きつけられるわけです。地上にある教会っていうものは決してなんか完全なものでもないし、何か理想的なものでもないし、そういう集団でもない、賭けがあるし弱さがあるし罪があり続ける群れであるわけですね。最近このパウロのガラテヤ書であったりフィリピ書、パウロが各教会に宛てた手紙を読む機会が与えられてますけれども、パウロが手紙を書き送ったっていうことそのものに、それぞれの教会にもうすでに問題があったっていうことですよね。ガラテヤにしろフィリピにしろコリントにしろ、いろんな問題を抱えていたわけです。それを読めば、教会というのは何か始まった時から問題だらけだったんだなということを思わされるわけですね。問題のない教会なんてむしろないわけです。地上にある教会というのはどこまでも途上にあり続ける教会ですね。神が完成してくださるその終わりに向かって常に途上でしかありえない、それは罪ある人間たちの集まりであるから。だけどもそこに期待される事柄であったり教えられることがあるわけですね。望み教会、私たちを見たって決してこう理想的な集団でもないし、 完全な集まりなんかでは決してないわけです。ここに集う私たち一人一人がそうでないわけですからね。で、今日の朗読された聖書の言葉で言えば、そこには利己心であったり虚栄心っていうことがそこに記されている。そのものからなかなかこう自由になれない、そういう者たちの集まりですね。利己心、まあ、普段生活の中で利己心っていうふうにはあんま使わないかもしれないですけど、他の聖書の訳、新改訳なんかだと自己中心って訳されてますね。自己中心的である。このフィリピの少し前の1章17節では同じ言葉が自分の利益を求めてっていうふうにも訳されています。だから自分の利益だけをこう求める、そういう心ですね。野心っていう意味もあるそうです。まあ、仲介書をちょっと紐解いていたらですね、ある仲介者はこの利己心とは何事かに際して神が相手側ではなく自分側につくことを欲する姿勢っていうふうに解説してます。何かあった時に神様はこっち側にいるっていうふうに言う欲する心、それが利己心だって。なんか自己正当化とかね、自己絶対化とか、そういうふうにも神様はこっちにいるって、まあ、教会のその議論なんかだ特にそういうのが起こるかもしれない。カンバーランドのこれからの議論も常にこの利己心っていうものが立ち上がってくるかもしれません。でそれはなんか私たちの中にいつも起こることかもしれないですね。いや私はなかなか利己的な人間ですなんて普段はそう思わないけど、でこの利己心から自由であるものっていうのはいないんじゃないかなって思います。この朝恵子先生が勝木恵子さんが子どもたちにお話をしてくださいましたけども、子どもの中にも大人にもまたおじいちゃんおばあちゃんになってもこの心は私たちの中にあり続けると思うっていうふうにおっしゃってました。本当にそうだと思います。この利己心、そして虚栄心、まあ、虚栄心というのは直訳すると虚しい栄光っていう言葉ですね。虚しい栄光を追い求めていく。でそれでこう上辺を飾るとか、うぬぼれとか、そういうふうにも訳されます。でさっき利己心のことを仲介した仲介者によれば、この虚栄心っていうのは自分が神と人とに特別に認められることを欲する心。私は神様に特別に認められてる、人からも特別に見られてるんだって、そういうふうにこう思いたい心、あこれも私たちのうちにある、誰の問題じゃない、あの人この人の問題じゃない、私の心にある心だなというふうに思います。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい、パウロはここで記しています。でパウロがまあここで進めていること、奨励していること、まあ、そのことをこう逆転させてちょっと読んでみるとですね、どういうふうになるかなって思います。自己中心的であなたたちは虚しい栄光を追い求めて、上辺だけの評価を求め、うぬぼれ、おごり、相手を見下し、自分のことだけを考え、相手に注意を払わないっていう、そういう姿がここに出てくるわけですけど、まあひどい、なんてひどいんだっていうふうに思いますし、とんでもないっていうふうに思うかもしれない。だけど意外と私たちの生きている世界に近いものがあるようにさえ思いますよね。そんなにかけ離れた世界に私たちは住んでいないように思います。自分たちの利益が大事なんだ、自国中心主義だったりとかね、自分たちがまず良ければいいんだ、そういう声がますます高まっているようにさえ思います。他人のことなんかより自分が優先だ、そういう中に私たちも生きているし、まあ、私たち自身もそういう心を持っている。でそういう心を持っている人が集まれば、教会もほっとけばそのように なっていってしまう、そういう面があるんじゃないかなって思います。で、実際教会は分かれてきてるし、分裂しているし、そういう歴史を持っています。だけどもパウロはそのフィリピの教会、またキリスト者たちに向かって、まあ、呼びかけるわけですよね。しかしあなたたちは互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものです。このキリストが出てくるわけですね。なんか互いに注意を払いなさい、他人のことも考えなさいっていうのは、本当にそれこそ小学校の道徳の授業なんかでもね、今日恵子さんもおっしゃってましたけども、言われることですよね。自分のことだけじゃなくて周りにもちゃんと気を配りなさいなんて。でパウロはそれをこう言ってるのか。でパウロは言ってることのポイントはやっぱりこの五節なわけですよね。それはなぜなのか。それはキリストイエスにも見られるものだ。キリストがそのようにされたのだ。この五節を昔のですね、文語訳聖書は、この、それはキリストイエスにも見られるものですっていうのを、キリストの心を心とせよっていうふうに訳しているわけですね。非常に文学的な翻訳というかですね、すっとこう、染み込む言葉かなと思います。キリスト、なんじら、キリストの心を心とせよ。印象深い言葉です。英語の聖書もそのように訳すんですよね。あなたのアティチュード、態度だったり姿勢、考え方、判断、そういう意味を持つ言葉ですけど、それをキリストと同じようにしなさい、すべきである、そういうふうに翻訳していました。まあ、それを受けてこの新教で訳聖書もこの単元をですね、キリストを模範とせよというふうに込み出しをつけてるんだと思うんですね。キリストを模範としなさい。で、それは単にこのフィリピ書の小さな単元の込み出しにとどめておくことではないと思うんですよね。そこだけにとどまることではないテーマだと思います。キリストの心をあなたの心としなさい、キリストを模範としなさい、それこそこれはクリスチャンが、キリスト者一人一人が一生かけて追い求めていく生き方であると思います。で、教会はこのキリストを、キリストの心を心とする、そのことによってのみその一つとされていく。それを除いてはこれだけ違う者たちが一致するとかですね、同じ方向を向くなんてことはありえない。いろんな多種多様な考え方があり、どうしたって利己心を抱え虚栄心に満ちている者たちが、でもキリストの心を心としていく、その一点において一致していく、思いを一つにしていける、そうパウロは語っているように思います。で、このキリストの心を心とする、まあ、生き方、まあ、その生き方が、まあ、6節から9節、まあ、いわゆるそのキリスト賛歌としてよく知られている箇所に記されています。この6節から9節のキリスト賛歌というのは、まあ、おそらく当時すでに賛美歌として賛美されていた歌詞であろうとも言われていますね。これをもうキリスト者たちが歌っていた、キリストはどのような方かということを、まあ、賛美している言葉だったというふうにも言われています。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり、しもべの身分になり人間と同じものになられました。まあ、このしもべっていうのはドゥーロスですから、奴隷っていうふうに直訳的に訳したらいいと思いますね。神の子が奴隷の身分になった、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。単に死に至るまでではなかった。唯一パウロがここで付け加えたのではないかと言われているのが、この十字架の死に至るまで、単なる死じゃない、単 ただ単に従って寿命を迎えて亡くなりましたということじゃない。あの十字架の死、エロいエロいデマサバクタニ、我が神我が神なぜ私を見捨てたのか、そういう叫びを上げざるを得ない、そういう司祭をこう引き受けるまでに従順であられたキリスト。人間の姿を取られていたって、私たちはあの貝羽桶を思い起こすわけですね。神の子が貝羽桶に生まれ、人の姿を取られ、そしてあの十字架で死なれた。そこに神のこうへりくだり、謙遜というものが表されているではないか。私たちはイエス様がの十字架に向かっていく中で忘れることのできない印象深い出来事を知らされていますよね。奴隷の身分がする仕事をイエス様がお弟子さんたちにしてくださった、あの足を洗うっていう行為を私たちは印象深く、特に受難週の時にこう思うわけですね。ペテロは思いがけず、先生やめてくださいっていうほどこう行為を、でも先生、死であるイエス・キリストがそれを成した。その行為をした時にイエス様は言われるわけですね。主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。イエス様、模範を示した、あなたたちもしなさいっていうふうに言って、キリストの見本が、模範があるわけですね。世の支配者は違うのですね。主と呼ばれる方、キュリオスでしょ。すべての舌が褒めたたえ、イエス・キリストは主であるって11節にあります。公に述べて父である神をたたえるのです。このフィリピンの世界、フィリピンの教会が受け取られたとき、公に主と言われていたのはローマ皇帝ですよ。キュリオスって言われてたローマの皇帝が公に主と言われてたんですよ。そのローマの皇帝は莫大な金を持ち、巨大な軍事力を持ち、地中海世界を支配していってたわけですよね。飲み込んでいってた。それがその世があったわけです。まさに利己心と虚栄心に満ちている世界、それがローマの世界なわけですね。その主と言われるキュリオスがローマ皇帝としていたわけですね。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっているって、イエス様もお弟子さんたちに言われましたよね。まさに偉い人たちが権力を振るっている世界があったわけですね。人々を支配して牛耳っていく。で、フィリピっていうこの町はまさにローマの植民地だったわけですね。イタリアのローマから離れたところにありますけども、そこにはこうローマで生活されているような生活様式が展開されたし、特別にどうも優遇されていたそうなんですよね、フィリピンの町っていうのは。だ、そのフィリピンの人たちはなんかこうローマのように生活している、いわゆるそのポリス、都市生活をしているっていうことをちょっと誇る、そういうこう誇りを持ちながら生きている人たちだったそうですね。で、今日の朗読された少し前の箇所、先週子どもたちの聖書朗読で読んだ箇所にですね、1章の27節、こういう言葉が記されていました。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。これもまたこうドキッとする言葉の一つかもしれない。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。この生活するっていう言葉、結構特殊な言葉で、ポリスっていうその言葉から派生している言葉なんですね。都市国家と言われる、まあ、つまりローマですよね。そのポリスっていう言葉から派生してポリテウマイっていう言葉で、それがまあ生活するっていう言葉に訳されてるんですけど、でもギリシャ語は他に生活するっていう言葉は別にちゃんとあるんですよね。あえてパウロがこの生活するっていう中にこのポリテウマイ、 そのローマ市民の生活を表すような言葉をあえて選んで使って、唯一ここだけ使う言葉なんですね、調べると。だから結構意識して使ってるんだと思うんです。そのフィリピっていうそのローマ社会、ローマの植民地とされている中で、ひたすらキリストの福音、キリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。みんなローマの生活に心を奪われていくわけですよね。それこそ利己心であり虚栄心に満ちたところにみんな心を奪われて、それを誇っているわけでしょう。だけどキリストである、キリスト者であるあなたたちはキリストの福音にふさわしい生活、都市生活を送りなさいというふうに命じられているんです。キリストの福音って言われているのも本当に意義深いと思うんですね。福音、エヴァンゲリオン、ね、でこれはもともとは戦争の勝利を告げる勝利の知らせですよね。それが喜びの知らせなわけです。良き知らせ、戦いに勝ったっていう知らせなんですよ。ローマの時代の福音っていうのはローマが戦いに勝った、ローマ皇帝が勝利を収めたことがエヴァンゲリオンだったわけでしょ。福音だったんですよ。ローマの皇帝が主であり、ローマの皇帝の勝利が福音だった、そういう生活、そこに心を奪われていく市民生活だったんです。だけどその中であなたたちはキリストの福音です。そのキリストの福音とはさっき言ったキリスト傘下に明かされているところの福音なわけですね。全く逆なわけです。ローマ皇帝を主とする世界と、あの十字架の死に至るまで従順でった奴隷のようになって弟子の足を洗う方が主であるなんてことは相入れない、そういう関係性がここに激しいこの世との戦いのように描かれているんです。だからパウロはこの2章1節の前半、あの27節から30節のところに繰り返し繰り返し戦うという言葉を使ってますよね。戦いなんです、信仰の。そこはもうどうしても譲っちゃいけないところのせめぎ合いの戦いがあった。今日パン君が久しぶりにね礼拝に来てくれてとても嬉しいです。で今日説教の準備しながらですね、結局原稿にはちょっと落とさなかったんですけど、この戦うっていうことをこう考えていたときに、ちょうど今香港でね、あの激しい戦いがありましたね。まだこれからどうなっていくのか予断を許さないわけです。一つの法案をめぐってね、本当に香港の人たちの自由っていうものが脅かされるではないか、それは教会、あの香港の教会の人たちも本当に祈って祈りを要請してきています。あのただことじゃないんですよね。それが進んでいけばもしかしたら教会の牧師が逮捕されて中国に移送されるとか、そういうことだって想像することのできるほど非常にこう不安になる、法律が、審議されて、まあ、それに対してものすごい 7人に1人ぐらいの割合で100万人以上の香港の市民、僕のフェイスブックなんかも本当にスワとか、ルイスとかみんな出てますよ。その様子がアップされて、先生ぜひ祈ってほしいというふうにこの前の祈祷会でも祈りましたけども、その様子を見ながらですね、あ本当にこの世との戦いだから、ここを譲っちゃいけないっていう線っていうものがね、やっぱり私たちの生きていく中でどっかであるわけですよね。まあ、私たち の, その憲法のことっていうのも当然そういうことかもしれないし、私たち の, その信仰の戦いって、そのキュリオス、ローマ皇帝を主とするのか、キリストの福音を主とするのか、ここは本当に譲っちゃいけない。そこを譲ってしまったらもう根本が崩れてしまう。そこがね、パウロのやっぱりどうしても譲れない戦いとしてフィリピの教会の信徒たちに語ったんだと思うんですね。パウロの言う福音というのは十字架の死に至るまで従順であったって、神と人に仕えることによって示された勝利なわけですね。なんか武器を手に人々をこう支配し、権力を拡大していく、そのような勝利としての福音ではない。人の 足を本当に洗い、使え、愛を示していく、そのことによって示された神の勝利なわけですね。で、そこに十字架の死があり、しかしその十字架で終わらなかった。キリストの命があり、人を生かす力がある。キリストの心を心とせよ。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活をしなさい。神の国の市民として生きなさい。それはまさに愛なき時代にあってキリストの愛を持って仕えて歩みなさい。そういう生き方をあなたたちがこの世に使わされて生きなさい。そう命じられていることだと思います。模範あるというのはとっても大事なことですよね。見るべきもの、習いたいと思う人が与えられてるってとっても幸いなことだと思うんですよ。あの人みたいになりたいなって、ああいうふうに私も生きたいなって思う姿を、そういう出会いを与えられているっていうのは本当に幸いじゃないでしょうか。憧れる人っていますでしょ。ああいうクリスチャンになりたいなと。でもクリスチャンに憧れるのはいいですけど、私たちイエス様に憧れてますかね。いや、イエス様となると十字架もあるしなと。でもイエス様は私に習いなさいと。キリストの弟子なんですよね、私たちは。それを戦いなんですよね。十字架の死に至るまで従順であったキリストを模範としなさいと。なかなか大変なことだなって思わされます。あ、そうなんかできないよって、簡単に私たちは言いがちですね。だけど模範に習うっていうこと、その死に習うこと、弟子が、それはある部分できるできないを超えていく行為でもあると思うんですよね。なんかできたかできなかったか問われるか前に、それを一生懸命真似ようとしていることにやっぱりとっても大きな意味があるんだと思うんです。そうできなかったとしても、仮に下手くそであったとしても、そこに見習うべきお師匠さんの姿があって、一生懸命それを真似ようとしていく、そこに大きな意味があって価値があるんだと思う。いや、私はもう最初から師匠のようにできませんからっていうことではないんだと思うんですね。私たちにはキリストの模範が示されている。一生懸命そこを、真似てみる、そこにこう弟子の歩む道があるんじゃないかなって思います。まあ、私たちは本当に途上の教会だし、罪深い者たちの集まりですけども、だけどキリストが模範として私たちに与えられている、それを真似る教会ではありたいなっていうふうに思うんですね。キリストの心を心とするっていうことを一生懸命受け止めようとする、なかなかそうなりえないものを抱えながらも、でもキリストの心を私の心とする、そういうものとしてこの場に集まり、また主の日の礼拝を捧げる、そこのところで私たちはもう一回、あ、一体私たちは何者であるのか、どこに属するものであるのか、そういうものを新しくされてですね、それぞれの馳せ場に使わされていくんだと思います。イエス様は、私はあなた方を使わすっていうふうに言われました。あなた方を使わすなんですよね。あなたを使わすとイエス様は言われなかった。私たち一人一人で勝手にそこに出ていくんではないんですよね。そのこの世に共同の戦いとして、同志として、それぞれの馳せ場に送られていくわけですね。その送られていく先は、でもイエス様は狼の群れの中に羊を送り込むようなものだとも言われました。圧倒的な力の差があるんですよね。太刀打ちできないですよ、羊と狼って比べたらね。だから賢さが求められるし、素直さが求められるわけですけども、少なくともそこに出かけていくときに、私たちがバラバラで出かけていくことはできない。私たちが思いを一つにして 一致していこうとするのは、ただ教会の皆さんで仲良くしましょうねっていうことを言われているわけではないわけですよね。もちろんそれは大事な交わりですよ。ギスギス仲違いしているよりは仲良くして共に歩むっていうことは大事なことだと思います。でも教会が一致するっていうことは、何か私たちが互いに向き合って一つになることではないのです。キリストの心を心とする、方向を同じくするということです。私たちはね、向き合うとね、互いのいろんなところばっかり指摘し合ったり、利己心と虚栄心に満ち溢れる者たちが向き合えばね、どうしたってなんかいろんなところでぶつかるんですよ。だけどそれを乗り越えながら、キリストの心を心としていく方向、同じ方向を向いていく、そこに教会の一致というものはあるし、そこでしか私たちは一つになることはできないと思うし、そこに戦いがあるならば私たちは一つになることが求められている、そのように呼びかけられているんだと思います。ペンテコステの出来事を、先週覚えました。本当にあの弟子たちも賭けがあったし、弱さがあったし、問題があった。だけどそこにこう精霊の力が働いて、宣教が開始されて、私たちのところにも福音が届けられているわけですね。私たちもまたこのところから押し出されて、キリストの心を心として思い合わせて、キリストに使わされていく群れでありたいと願います。そしてまた来週この群れに帰ってきて、御言葉に聞き、また私たちが一体何者であったかを思い起こしながら、また使わされていく、そういう歩みを繰り返すものでありたいと心から願います。一言祈ります。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私たちが送り出されていく地は多くの戦いがあり、また福音に照らし合わせて考え、また譲れない出来事に直面することも多々あります。私たちはまたその中で大きな過ちを犯し、罪を犯すようなものであります。私たちにはあなたの憐れみが必要です。どうか神様、あなたに支えられ、またあなたに許されたものとして、なおキリストの心を我が心としていく歩みを今日このところから志していくことができますように、主であるあなたが歩まれた宮と弟子である私たち一人一人が少しでも辿っていくことができるように、真似ていくことができるように、証ししていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。